今日は詩編の100編です。このところには主への喜びが捧げられることが記されてあります。一節に全地を主に向かって喜びの声を上げようとあるわけですけれども、全地、それはすべての作られたものということであるわけです。それは私たち人間のみならず、もうすべての作られたものが主に向かって喜びの声を上げる。そこにはもう大きな神様の栄光と喜びがあるわけです。二節に喜びを持って主に仕えよとあるわけですけれども、私たちは主との交わり、そしてまた主に対する働き、それはこの喜びがなければ虚しいものではないだろうかと思うわけです。神様が喜ばれるのは私たち自身が喜びと感謝を持って主に仕える、そしてまた喜び歌いつつ御前に来たれとあるわけですけれども、私たちが感謝を捧げることこそ神様の大きな喜びとなるわけです。そしてなぜ私たちはこの主なる神様を喜ぶのか、三節のところに主が私たちを作られたと出てきます。私たちが今存在しているというのは神様が作ってくださった、命を私たちに与えてくださった、そのことのゆえに私たちは喜ぶということであるわけです。主のもの、主の民、その牧の羊とあるわけですけれども、私たちは言うなればこの牧場で養われる羊である。主なる神様は私たちにとって誠の羊飼い、私たちを養われ、また誠の羊飼いは羊のために命を捨てる、イエス様はそのように言われたわけです。私たちは神様によってただ作られたというだけではなくて守られている、そしてまた神様が養ってくださる、そのことのゆえに感謝を捧げるということであるわけです。四節には感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れとあるわけですけれども、ある意味これは礼拝に来る人たち、主の門というのはおそらくこれは神殿の門であり、大庭に入るっていうことはその神殿の中にある大庭に入ってそして礼拝をするということであるわけです。おそらくはこの詩編の百編は巡礼者が歌いつつエルサレムのその神殿を目指して歩いてくる中で賛美し、そしてまた神殿に向かっていっただろうと思われる詩編であるわけです。主の門に入っていく、また大庭に入る、神様を礼拝する、そしてその時にも感謝と賛美、それが礼拝するものにふさわしいものであるということです。私たちは今この神殿に行くということはありませんけれども、日曜日の朝教会に行く、その中に私たちは心から感謝しつつまた賛美を持って主に近づいているだろうかということを思います。私たちはこの神様を褒めたたえる、イエス・キリストが十字架にかかってそして罪を許してくださった、その喜びを持って私たちは主に感謝を捧げるものでありたいと思います。そして五節に主は慈しみ深く、 まあ、慈しみ深い友なるイエスはと賛美歌にもありますけれども、神様のその愛は私たちの心の奥底まで届くものであり、そしてまた私たちの疲れた心をも癒してくださる、その恵みは常しえまで、神様が与えてくださるその恵みの豊かさというのはもう尽きることがないということであるわけです。主は私の牧者であって乏しいことはない、ダビデはそのように詩編の23編で歌ったわけですけれども、神様の憐れみ、慈しみ、そして恵みは絶えることはないわけです。その真実は世々に至る、まあ、神様のその真実の愛、そしてまた私たちを養い豊かに与えてくださるっていうその真実は世々に至る、決して私たちの代で終わってしまうものではないと神様は約束してくださっておられるわけです。私たちはこのことを信じたいと思います。これをなすのは私たちではなくて、全てのものを創造された、また私たちを生かしてくださる神様はその真実を世々に至らしてくださる。私たちはこのことを信じて、また全てを委ね、また感謝を捧げていくものとさせていただきたいと思います。